はい、はい、それでは、今朝の箇所が108編の6節なんですね。この1節、また他にもちょっと後で引用したいと思いますが、特にこの6節だけになります。で、午後に、礼拝で、105編から108編までを1節ずつ読んでいきたいと思いますけれども、この6節をですね、改めて今読みます。あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってください。そして私に応えてくださいと。あなたの愛する者ってこれダビデのことですね、を助け出されるためにあなたの右の手で救ってください、そして答えてください。ダビデが今どういう状況にいるかと言いますと、周囲の国々から攻められて戦っているところであります。イスラエルの国のことをですね、こう地理的に思い浮かぶことができる人は浮かべてください。まあ、いつもしばしば私は皆さんに、聖書地図をね、こういつも持っていてくださいということをお願いしますよね。聖書にもついてますけれども、まあ、ついてない場合はですね、この聖書地図をいつも持ってですね、確認していくということが必要だと思いますけれども、ダビデは、イスラエルの国がこの敵も自分の国を全滅させようとしている敵に囲まれていたわけなんです。例えばペリシテ人ですね、今のガザ地区がペリシテ人が住んでいたところですけれども、まあ、今とあまり変わらないですね。イスラエルを全滅させようとしていて戦いが絶えなかった。しかしペリシテを本当にこの制圧することができ、彼らは歯向かってくることがなくなった。あとモアブという国もありました。これは今のヨルダンの真ん中あたりですね。で、そこにいた国もこのもう戦いをダビデに対してすることはなくなりました。ところが北の方、アラムという国、今のシリアになります。そのシリアがこの攻めてきたんですね。で、それでシリアというのは北の方ですね。そして北の方に上がっていって、そして戦っていました。で、戦いには勝ったんです。ところがエドムから攻めが入ってきたんです。エドムというのはヨルダンの南ですね、視界の南なんですね。ですか。だから不意打ちを食らったというか、このままではそのずっとみんな北の方にいるわけですね。戦っている人たちはこのままではイスラエル、ユダの国が、攻め取られてしまうというものすごく大きな危機の中にあって、イスラエルの民がの中に動揺が広がったわけなんです。今主にある戦いを戦っているんですね。で、私たちもその戦いを、信仰の戦いを戦っていて、そして主が言われているということがはっきりしている中で戦っていく中で、え？というような、こう驚くような、不意打ちを食らうようなですね、この出来事というものを経験してですね、で、それで心が揺らぐわけなんです。で、そこでダビデがそういう主が自分を顧みてくださっていないんじゃないかという思いがよぎったんですね。で、それで祈ったのがこの祈りだったんです。あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってください。あなたの愛する者がってこう自分で言ってるんですよ。大胆ですね。あなたの愛する者が。で、だから神が助けてくださる、救ってくださることをはっきりと信じて、確信して、強く今神様に願っている。これ言い換えると、 自分は神に愛されているっていう安心感、保証があるから、神が救ってくださると確かに信じることができたんですね。まあ、神に愛されているということを私は本当によく思い出すんですね。自分自身の救いについてよく思い出します。まあ、しばしば説教の中でこのものがですね、皆さんにお勧めすることはですね、ずうずうしさだとこうよく言いますよね。ずうずうしってひどくないですか。信仰生活にはずうずうしさが必要であると。そのずうずうしさって何かって言いますと、自分は神に愛されていると大胆に信じることなんですよ。神に愛されていると大胆に信じることです。私が大学受験の直前に、そのプレッシャーから何らかのこうショックを受けたんですね。で、その精神的なショックですけれども、で入学はできたのですが、そこから自分が立ち直るためにいろんな努力を行って、そこでサークルで一肌脱ごうと思って、その頑張りがあだとなって協調性のない学生となってしまいました。でそれで仲間から嫌がられて批判されてひどく落ち込んだんですね。ところがその大学1年のクリスマスの時に地元の教会の礼拝に出てですね、そしてそこでは神様を受け入れなかったんですけども、自宅に戻って祈ったんですね。今まであなたを無視していました、生まれた時から無視してました、このものを許してくださいと。そしたら頭のてっぺんから足のつま先までこんな惨めで恥ずかしい自分をすっぽり受け入れてくださった神様の愛が分かったんですね。で、これから一歩ずつ神の愛を確かめる生活を始めることとなったんです。で、その精神的な揺れは数年後にはもうほとんどなくなって安定していました。けれども、一つだけ残ってたんです。傷が。それ何かっていうと夢に出てくるんです。その入試で合格できそうもない場面で終わる夢なんですね。で、目覚めると、この夢が覚めてですね、目覚めると、自分は大学に入学できたどころか、もうとっくの昔に卒業したっていう事実をですね、確かめなければいけないほど、生々しい夢なんですよ。で、そこで、これだったら自分がクリスチャンになる前と同じ状態じゃないか、自分は一体何なんだって普通に考えたら思うんですね。だけどもずうずうしくも、ここでキーワード、ずうずうしくも、でも私は神に愛されていると自分に言い聞かせたんです。こんなに何も変わってないクリスチャン、証になってないのではないかと引け目を感じていたクリスチャンだったんですが、神に愛されているという確信だけはとことん信じ続けた、それを持ち続けたんですね。で、僕はヤコブがそれで好きなんですね。はちゃめちゃな生活、人生、ところが彼はここの確信があった。神様から、私はヤコブを愛した、エサを憎むって、こうヤコブを神が愛されたというところに彼はしっかりと立っていたんですね。ダビデという名前、ダビデという名前、実はこれ愛されたものという意味です。愛されたもの、だからここであなたの愛するものがっていうのは、つまり自分の名前もこう考えながら言ってるぐらいなんですね。で、ダビデの生涯を読むときに、見るときに、多くの人が彼は正しかったか誤っていたかという正しさの基準で見ていくんですよ。そうするとですね、彼はね、多くの点でね、過ちがあったんです。ところが彼の特徴は愛されていたかどうかっていうところで見るとすごくよくわかります。彼は本当に愛されている人でした。 で、愛されているので尊敬を受けていたんです。その彼の周りにはものすごいもう勇士たちがいました。忠誠を尽くす者たちがいたんです。ある3人はベツレヘムの井戸を、この幼い時に育ったベツレヘムには井戸から水を飲みたいなって言ったら、そこはペリシテ人が陣取っていたのに、命をかけてその水を汲みに行ったというですね、話も残っていることなんですね。これほど彼は愛されていて、そしてその周りにいる人たちも彼についていくと、その中に愛、この周りにあるこの共同体、イスラエルの共同体の中に神が愛しておられるということを彼ら自身も感じることができたんですね。ですからダビデは愛されたものだったんですね。で、だからといってダビデが神の義をないがしろにしたということでは絶対にありません。愛されていた確信があったからこそ、罪を犯した時に彼は非常に悔いていたんです。なぜか、それは愛している神様に悪いことをした、傷をつけてしまった、その申し訳なさで彼は悔い改めたんですね。怖いからじゃないんですよ、愛している方が。だからこう言ってます。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの恩目に悪であることを行いました。それはあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。主に愛されているという確信を持っているからこそ、主の正しさを第一に求めていくことができたわけなんです。で、もう一人ダニエル、同じだから始まりますが、ダニエルという人も聖書には出てきて、彼は非の打ち所のない人と人々から見なされていたんですが、ところが主ご自身に幻の中で出会うときに、その清さから彼は尊厳が失われて、もうなんか倒れてしまった、ほとんど死にかけたかもしれない、それほどの衝撃を受けました。しかし主の使いがやってきて彼を励ます、何度も励ました言葉がこれだったんです。神に愛されてる人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ、またこう言いました。あ、これ何度も言ったんです。そしてダニエルは奮い立ってですね、我が主をお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたから、愛されてるという保証を得たので、彼は力を得て、この後に見るのは終わりの日における大きな戦という恐ろしいその現実、将来のあらましをですね、彼は見るに耐えることができたんです。見るに耐えないじゃなくて、見るに耐えることができたんですね。神に愛されているという保証が、その神を恐れる、恐れ敬うことができた。で、今愛されるという保証ほど、安心感ほど今日必要とされているものはないんですね。愛されてないということは、自分の生命をも殺してしまうほどの恐ろしさを持っています。昔の実験で、まあ、こういうことだったんですね。まあ、以前も話したことがあるかもしれませんが、ヨーロッパにいる王様、フリードリヒ2世という王様が、まあ、人体実験を、まあ、いくつかしたことがあるんですね。で、教育を受けてない子供が最初に話す言語を知るために、このウバと看護師に授乳している赤子に向かって何も話さないように命じたってですね。その他のことは全部するんですよ。食事を与えて、きちんとあてがって、でも話しかけることだけはしなかったんです。 何気にね、小さな子いるとみんな話しかけたいじゃないですか。どうですか、電車の中にいるともう全然見知らぬお母さんの子供でも、僕はその子だけはね、僕にこう見てね、こうやって遊ぶんですよ、話しかけてね。絶対見るからね、その子たちはね。必ず自然に私たちはそうやって話しかけたいというのを思うわけでしょ。それをなくしたらどうなるのかって、お、生きられるじゃんって思うかもしれません。ちょっと精神的にね、ちょっとこう不安定な子になるかもしれない。そうじゃなかったんです。全員文字通り死にました。死んだんです。ですから愛されてるってもう死活的なんですね。で、神に愛されてるというのが今日のメッセージです。イエス様によって愛されてる。実はですね、イエス様ご自身が父なる神から愛されてました。三位一体である神様、唯一の神様の中に複数の人格があるんですね。父なる神と子なるキリストと聖霊なる神です。で、その父と子の関係の中にあっても愛の関係だったんですね。イエス様が水のバプテスマを受けられるときに、自ら上がってくるときに天から声があって、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。で、この愛を受けていたので父と一体となることができ、父が言われることをイエス様は全て行い、言われないことは行わないで一つになっていた。この御父と御子の愛をもって神は私たちを愛してくださっているんですね。で、使徒ヨハネ、これ彼の福音書を読むとすっごく面白いんですよ。福音書を読むとですね、彼は他の人たちよりも私が一番イエス様に近くて愛されていたっていうのを自慢するような箇所があるんですよ。主の愛されたあの弟子っていう言葉が使われてます。で、そのようなことを言っている中で、例えばイエス様が復活したことを女たちがこの知ってですね、でその話を聞いたペテロとヨハネがそのイエス様の墓に走っていくんですよ。でそこでね、ペテロよりももっと早く着いたって、この走ってってペテロよりも早く走ったんだ。でペテロよりももっと早く着いて、そして見て覗き込んで、で中には入らなかったんですね。だけれどもペテロは入ってったっていうね、他の福音書にはない、他の福音書はペテロが行ったとかね、だけどもヨハネの方が早く着いたっていう、こうなんか競争してんのかなと意識してる、かなりペテロを意識している箇所があるんですね。私がイエス様から愛されてるんだよっていう個人的なもの、これはイエス様が意図してるんです。もちろんね、イエス様全ての人愛してるんですよ。でね、皆さん気取らないでください、ね、私はねイエス様に愛されてるけども他の人も愛されてて、その中の私は一人なんです。やめてください、やめてください。イエス様の愛はどういうものか、神の愛はどういうものか、例えば数億トンの愛があるとします。そして数億人いる人々に対して配分しているような愛ではないんです。数億トンの愛があるならば、神は一人一人に自分に数億トンのその愛を持って愛しておられるんです。私がクリスチャンになったばっかりの時に本当にびっくりした宣教師さんの、宣教師の言葉がありました。たとえあなたが地球上で一人だけ生まれたとしても、神は、この天地を作られた神は御子を地上に送って、そして十字架にあなたのために死に渡されるようにすると。全ての人の中の自分じゃないんですよ。自分を愛してくださったんです。で、イエス様の愛というのはこの魔法みたいな愛で、 人一人が私が愛されてるというふうに感じることのできる愛なんですよね。だから競争が起こっちゃう。でこの愛に満たされてる人の周りではそういうことが現象が起こるんですね。でね、すごくなんだろうなっていつも思う、まあ、カルバリーチャペルの仲間に中にいるとですね思うんですけれども、みんな自慢するんですね。チャックに愛されてるってである人が私はチャックからこう言われたんですって言ってですね、またある人がですね私はチャックからこう言われたって、そう言ってることってのが、ね、矛盾してるんですよ。だからね対立しちゃうんですよね。チャックはそういう意味で言ってるんじゃないですか。でその人が大事だから話してるんですよ。またこっちの人が大事だから話してるんですよ。正しさじゃないんですよ。愛してるからそう言ってるんですね。でも僕は彼からこう愛されたんだってこういうふうにですね、でこれが聖霊の愛なんですね、まあ、チャックが愛してるっていうのも聖霊の愛なんですよね。愛というのは時に異常な恋に走らせます。世界が、まあ、称賛した後藤さんね、イスラム国によって殺された後藤さん、でそこでクリスチャンたちも驚きましたが、あれ責任問題も出ましたよね。自己責任とかなんだかって言って、まあ、そう言ったら愚かですよね。けれどもクリスチャンの間では、あクリスチャンだなって思わされるんです。なぜかというとイエス様がこういう例えを話されたんです。100匹の羊がいて99匹の羊を置いて1匹迷って離れてしまった羊のために探しに行って失われた羊を見つけるという、こういう話があるんですね。でこれを人間的に普通に常識として考えたら、得策ではないんですよね。99匹を置いてっちゃうんですから、まずいんですよ。それってひどい、愚か、無茶。でも本当に人を愛するときに何でもやっちゃうでしょ。計算も何もしないで、その人のために尽くすわけなんです。で、世界選挙の場においてですね、皆さんが聞いたらちょっと傷つくかもしれない。でも現実をお話しします。こういうことをクリスチャンの間で話されるんですよね。どこに宣教地に行くべきかって話をするときに、日本は宣教師の墓場であるって言うんですよ。なぜか物価が高い、で住むのすごいお金かかるんです。で人が救われない。皆さん今イエス様を信じてるから、えそうなんですかって思うかもしれませんが、他の多くの国々ではもう尋常ではないたくさんの人が救われている、大きな割合でクリスチャンになっているというのがあるんですね。まあ、中南米がそうですし、アフリカはもう尋常じゃないぐらい本当にすごいですね。そしてお隣の韓国 25% とかね、4分の1とか言われまして、中国は 10% 以上と言われます。で日本は 1% 以下ですね。だからこんなにたくさんのエネルギー時間を費やしているのに見える成果がない、だから墓場っていう言葉を使ったりするんですよ。効果的でないとかね。でね、そういう言葉、言説っていうんですか、その意見っていうのは神の愛じゃないんですね。全然神の愛じゃないです。わかりますか。99匹を置いても1匹のために命を捧げるんですよ。無駄に思えるかもしれない。あのマリアが高価な香油をイエス様に捧げて、無駄じゃないか、貧しい人にそれを与えればいいじゃないかと。さっきの墓場だっていう意見というのはそれなんですよ。イエス様の喜ばれるのは捧げられた命なんです。計算なしなんです。そして愛がどういう形で現れたのか、それが聖書の中で十字架だと教えてるんですね。ローマの5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにして おられますと。罪人であった時のために神が、罪人であった時に神様が御子を死に渡されたと。自分がこの人のためだったら死ねるかもしれないっていう人いますか？まあ、今パッと浮かぶのは自分の奥さんかなと、私の場合だったらかなと、ね、でも私がなんか病気の時にちゃんと看病してくれるのかなとか、なんだかっていう、なんかちょっとね、半分冗談でね、夫婦の間では会話するんですけれども、皆さんの中にもなんかあるかもしれませんですね。特にね、お母様だったら娘さんのため、息子のためだったら、もう結構 90% 以上、うん、そうだって言えると思うんですよね。では無関係の人のために死ねますか？もうここまで来ると、あ、ちょっとねと思うんですよね。でもそういう人たくさんいるんですよね。宣教師の中ではたくさんいます。あの有名な、三浦綾子さんの小説の中には、あのどこだっけか、あの小説の名を忘れちゃったんですけども、本当に、海のこの船がですね、この遭難しそうになった時に救命のためのですね、この、あれがあってですね、でそれで、見知らぬ人のためにですね、一人の宣教師の人が、この青年からなんかこの将来があるんだからといって渡して、自分はいなくなる、全く見知らぬ国の見知らぬ人のために命を捨てるというのはありますね、これはね。けれどもこれはどうでしょうか？自分の息子娘を殺した人のために死ねるかということです。その人が何か病になったなんか分かんないけども、さっきみたいなですね、船の中にいて自分が娘息子を殺した者のために死ねるかと。もう一番考えたくない、想像さえしたくない場合ですよ、ケースですよね、事例ですよ。しかしそれを神がしたというのがここに書いてあることなんです。私たちが罪人であった時に神が、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくれた。そしてもう一つ、第一ヨハネの4章の10節で、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛したから、私たちは今神を愛してるんですということですね。で、私たちの人間の間では愛っていうのは相互関係ですね。愛されたから愛せるんですよね。でも神の愛は違うんです。神を愛してないのに神が愛してくださったんです。ですか？無条件の愛なんです。神が愛してないのに愛せる。無条件の愛を知ったから神を愛するんだけども、自分が神を愛してるから神様が愛してるんじゃないんですよね。わかりました？自分が神を愛したから神が愛してるんじゃないんです。愛してないのに、憎んでるのに神は愛してる。無条件の愛なんです。あとここで、なだめの供え物として御子を使わされましたって、なだめる、つまり神が罪に対しての怒りを持っておられる。怒りって言ってもね、この憎たらしいっていうような怒りじゃなくて、なんていうのかな、死刑判決する時の ああいう、こう裁判官が持ってるような怒りですね。でそれを持ってらっしゃるんですけれども、イエス様がそれを全部受けられたということです。なだめの供え物ということです。でこれは十字架の上で行ってくださった。だから私たちは神の無条件の愛を受け入れるということをしなければいけません。いいですか？今もう一回言いますね。無条件の愛を受け入れるんです。いや、無条件の愛だったらね、もう受けられますよって思うかもしれません。ところがね、あなたが愛してくださるんだったらば、まあそれをね、ちょっとね、受け入れますという受け入れ方をしたら、それは 無条件の愛を受け入れていることにならないんですよ。無条件の愛というのは自分の罪深さ、醜さ、過去に行った恐ろしいこと、恥ずかしくて人に決して言えないこと、いろんな負い目、全部を神がご存知で、なおのことその姿でも神様は私を受け入れてくださるという、あなたを受け入れますという愛なんです。で、多くの人が自分のありのままのその汚い姿で神のところに行くのを拒むんです。自分のものは自分のうちにしまっといて、自分の一部だけをちらりちらりと見せながら神様の前に来て、その愛を受け入れて、あ、愛されてる、私はそのままで愛されてる、こう言っている。なぜかというと、自分が否定されるのが怖い、自分が罪人とされるのは我慢ができない、自分が罪を持ったままであることを認められたら自分を失ってしまう。だから自分の負い目になっている部分は見せないで神の前に行こうとするんですね。だからちょっとこう、ちょっとだけ心をチラッと見せてで、神様愛してくれ、あーとかって。でも自分のものはしっかりと持っている。だから自分のありのままでいたいと言いながら、実はそのありのままの自分というものが、なんていうのかな、この自分のものを持って生きている偽りの自分なんですよ。自分で条件をつけて、これでこうやって、自分でこうやって生きていくんだっていうものを持ちながら神様につけようとする。だからやっぱり人間、他の人間のに対してと同じように接しちゃってるんです、神様に対して。無条件の愛じゃないんですよ。条件付きで神様と付き合っていっているんですね。あの放蕩息子の兄が父の好意を受けていないと感じて腹立てたでしょ。で、父はこう言ったんです。私のものは全部お前のものだ。全部お前のものだっていうことを知らないでずっと父のもとで仕えていたんですよ。神がこれだけ寛大で愛しておられるということを知らずに、自分が生きてたんですよ。愛されてるということを受け入れてなかったんです。だから心が遠く離れていたんですね。まあ、確かに人間に対して自分の心をこの全部明かすっていうことはもちろんできないですね。人間は不完全ですから。しかし神はそうでないです。異常なほどの愛を持っているんです。だからこの方に心を明け渡すならば、全てが変わります。無感動のままでとどまらせることができないんです。その愛は自分の心の内で爆発して、そしてその泉からとどまらないこの無尽蔵の水となって自分の内から出てくることになるんです。だから無条件の愛を受け入れた人は必ず神を愛して、その戒めを守ります。イエス様は言われました。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。戒めを守っている、神の命令、言われることを守っていることによって、イエス様の愛にとどまっていることが分かるということです。イエス様の愛にとどまっているなら、イエス様に言われていることを行うんです。イエス様を愛しているけれども、なんかこの戒めを守ることはちょっとって言ってるときは、できないという問題じゃないんです。イエス様の無条件の愛をとどまってないという、さっきのこのちょっと距離を離した付き合いをしているからできてないんですよ。ですからキリストの愛にとどまるっていうのはですね、自分を捨てるっていう作業が必要なんです。我を忘れるって言った方がいいかもしれません。自分を捨てるって言うと、頑張って捨てなきゃってじゃなくて、本当に愛されてることが分かったら自分が忘れてます。なんか自分が本当に好きなことやってる時ってどうですか。お風呂に入ってないだろうが、飯、男性になるけどね、こうなんかハマってる時って、ご飯食べるのも忘れて、風呂も忘れて、まあ、女性の方もね、自分を忘れてるでしょ。お母さんだったら自分を忘れてるでしょ。自分の好きな息子娘のためだったら、これが愛してることなんです。だから自分を捨ててなくなってるんです。で、私がダメだとかいいだとか、そんな話じゃないんですよ。もうイエス様好きだから、イエス様好きだから、もうそれに従っていくということで、 もちろん葛藤出てきますよね。あ、この人憎たらしいけれども、あるけれども、憎たらしい自分にがっかりするんじゃないですよ。憎たらしいけども、イエス様がそう呼ばれてるんだから、イエス様がこの人を愛してるんだから、でこうやってやるわけでしょ。尋常じゃないですよ。 尋常じゃないですよ。気違いですよ。またね、今イスラム国の話がね話題になってるからお話しますとね、イスラム国気違いでしょ。でもね、クリスチャンもっと気違いですよ。あの21人のエジプト人のクリスチャンたちが首が切られる直前にですね、彼らはですね、我が主イエスよって言って死んでるんです。ビデオにちゃんと撮ってるんです。アラビア語で話してるんです。そして残された家族がですね、イスラム国に感謝してるって言うんですよ。なぜならば彼らはそこの部分をビデオにね、音を消さないで残してくれていた。そして私たちが神の国に入れる、彼らが神の国に入れることを手伝ってくれたって、こう言って喜んでるんです。でもし殺した人がね、お母さん殺した人が、自分の息子を殺した人がね目の前にいたらどうしますかって言ったら、お迎えします家にって、紅茶でも出してね、エジプトだったら紅茶がね出すのはね、あの紅茶いつもしょっちゅう飲んでる、紅茶でも出してね、ああよかったありがとうって、こう気違い、気違い、ほっと気違い。でもこれが愛なんですよ、喜びなんだから。神の愛ってのはこういうものなんですよ。だから何て言うかな、こういつもね清められてください。こう普通の愛もあるでしょ、もちろんね、この優しさってのは私の肉の優しさをね別に取れとかって言ってるんじゃない。でもいつもごまかされないようにしてください。愛という言葉っていうのは神の愛なんだよ。忘れるんです自分のこと。そして今少し話した敵を愛するって話をしましたが、今度は兄弟を愛するっていうねことも第一ヨハネの中では強調してるんですね。私たちは愛しています、これ4章の19節から20節ですね。神はまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けている。そうですね、神に愛されているならば神によって生まれたのだから、同じように神によって生まれた兄弟も当然愛するんです。だから兄弟を憎んでいる、でも私は神様を愛しているっていうのはありえないです。私はもうクリスチャンたちが本当にひどいから、日本の教会は本当にひどいから、クリスチャンひどいから教会に行かなくて、私はイエス様を愛しているから、これ大嘘、それは第一ヨハネで偽りですって言ってるんです、はっきりと。もう一回第一ヨハネの手紙を読めばいいです。クリスチャン、他のクリスチャンが好きになるんですよ、愛するようになるんですよ。だって同じことを信じてて、同じ神様の子供で生まれてて、でもしそうでなかったら、だからね、あの第一ヨハネ読むときってね辛いんですよね。言い訳聞かないね、いや私はこうこうこうだからなのかってね、こうどんどん追い詰められちゃうんだよね。でもね、同じことしか言ってないんだよね、ヨハネがこうやって同じこと何回も繰り返して言い訳が言えなくなっていくつまりそれにへりくだって神の愛の中にとどまっていくっていうところに結局戻す。私は神を愛してますよと言いながらっていう、で 愛の中にとどまってない、キリストの愛から離れてしまってるっていう自分に気づくようになっていくんですよね。そこに戻るんですよ、神の愛に戻るんです。そしたら兄弟を愛せるようになります。そして本文に戻りますと、ここでね6節で、愛する者が助け出されるためにあなたの右手で救ってくださいってこう言ったんですね。先ほどの話です。このエドムが襲ってきてます。そして神様はそれに応えてくださって、9節を見ると、エドムの上に私の履物を投げつけようと言って、エドムにもちろんあなエドムを、倒すよと神様がおっしゃってくださる。でも甘えるかのようにですね、本当にあなた拒まれたじゃないですかというふうに11節で話すんですね、ダビデが。そして12節13節です。どうか敵から私たちを助けてください。誠に人の救いは虚しいものです。神によって私たちは力ある働きをします。神が私たちの敵を踏みつけられますと。仮にですね、他の同盟国によってそのエドム、ね、例えばモアブに行きなさいとこう言ってですね、戦ってくれということもできたかもしれません。でも人の救いは虚しいってこう言ってるんですね。人の救いは虚しいよと。それでエドムに勝ったとしても、私が戦っているのは神が勝たせてくださって、神が愛してくださっていることを知るために私たちは救われているのであって、なんか他の人が救ったところで神様じゃないじゃないって。 だからあなたが勝たせてくださいと。でこのようにしてお祈りをしてるんですね。神に愛されているということを決め込んで生きていくと、神が救いの御業を行ってくださいます。例えば先ほどの私の悪夢ね、これ自分の夢の話に戻ると、神に愛されてるっていうことから、そこからもう癒されてですね続編があってですね、その話をしました。証なんですが、このね、大学に入った後の話、あの夢を見るようになってるんですけど、この頃変わっちゃったんですね。もう何年も見たんですけど、それあの今大学に入った後の夢見てるんですけども癒しが起こったんです。救いがあるんですよ。でこのようにして神様が助けを与えてくださるんです。でフィラデルフィアという教会があります。あの黙示録の3章の9節で、彼らはユダヤ教徒、不信者のユダヤ人によって迫害されていたようなんですが、こう言われてるんですね。イエス様が3章の9節で、見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。彼らにひれ伏させる、まあ、これひれ伏すっていうのはね、なんかのとかってそういうんじゃなくて、おそらく本当にこう、そのユダヤ人の不信者のユダヤ人たちが結局は何ていうのかな、あのイエス様を信じてみたりですね、またはそのあっちから許しをこうてみたり、その時に許してあげるよとかね、そういうもっと霊的な勝利ですね。でこれを与えるよって、でこのように言って、勝利を与えるよ、救いを与えるよ、そのことによって私があなたを愛していることを知らせるよ。つまりキリストの愛によって皆さんが今置かれている、圧迫されていること、これだったら本当に神様私を愛しているのかなっていうふうにこう思って感じてしまうようなこと、この時にどうか祈ってください。あなたは、私はあなたに愛されているものです、あなたが愛するものです、どうか私を救ってください、そしてその敵を私の足元でひれ伏させてください。そのことによって勝利を得てください。パウロがこう言いましたね。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な、何ですか、勝利者となるのです。皆さんに勝利が約束されています。しかし勝利するためには、愛されているもの、これを、この軸をから離れないでください。ね、軸から離れると全てがダメでしょ、ね、あの私、あの昔父親にゴルフ連れて行かれたんですけど、こう赤ちゃんを持っているようにこう、ね、動きなさいと。でこれが全部テニスもそうだし卓球もそうなんですよね。軸を外しちゃダメなんですよ。これ愛されてるという軸なんですね。そうすると神様が救ってくださいます。最後にユダの21節、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。お祈りします。天の父様、ありがとうございました。あなたのこの苦しい御業を感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださったということによって、私たちが本当に今置かれているところからの救いを得ることができる。どうかしよう、今まだそこまでの無条件の愛を、この受け入れることができてない人たちに、それを今聖霊が、望んでくださって、主よ、どうか今勇気を出して、神の前に告白することができるようにしてください。今まで神にさえも見せていなかったこと、隠していたこと、そして クリスチャンになったといえども、その後の生活でまだなっていなかった時と同じようなこう自分をこうよく見せていく、まあ、そのような振る舞いになってしまっている、まあ、そういう噂を私たちは持っています。どうぞ主よ、今あなたの前に正直になることができるように助けてください。あなたはその醜さを持って全部受け入れてくださる神であること、罪人であった時にキリストが死んでくださった神であること、主を今受け入れることができますようにしてください。神様ありがとうございます。この1週間も共にいてくださいますように、そしてキリストにあるこの圧倒的な勝利者としての証を持ってこの教会に帰ってくることができますようにしてください。こっからこの使わされてキリストの使者として悪霊が自分に従っていくようなそういう勝利を持ってその喜びの中で戻ってくることができますようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。